お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。女性登山家、田部井淳子さんのシリーズは終わり。先週から新しいシリーズの始まりです。船木和沙さんは山が好きでたくさんの山を登りました。北海道大学に入学した時に山もスキーも楽しみたいと北大山スキー部に入ったのです。ゲレンデスキーではなく山スキーです。やがて1年のうちの3分の1は山に入っているような生活になり、北海道をはじめとして数々の山でスキーを楽しんだのです。友人の誘いがあって、大学5年から6年生になる春休みに、ヨーロッパの最高峰のモンブランのピークから滑降することにしました。1981年3月17日にフランスのシャモニーに着き、いろいろな準備と訓練をし、いよいよ3月25日、モンブラン登頂の日がやってきたのです。ワクワクしたでしょうね。ここからは地名や山小屋名が出てきます。それで下の方からピークに向かってちょっと説明しておきます。モンブランは標高4807メートルですから、3776メートルの富士山より1031メートル高いです。シャモニーからエギュユ・ディ・ミディ駅のロープウェイがあります。エギュユ・ディ・ミディ駅は標高3842メートルですから富士山より高いです。そこまで乗りますと登山コースから外れますので中間駅のプランド・レギュユで降りるのです。ここは標高2310メートルです。次の小屋は3051メートルにあるグラン・ミュレ小屋です。次はドーム・デュ・グーテで4304メートルです。その少し上にドームのコルがあり、次はパロ小屋ですが標高はわかりません。そしていよいよモンブランの頂上になります。4807メートルです。3月25日、シャモニーからエギュユ・デュ・ミディ行きのロープウェイに乗り、中間駅のプランド・レギュユで降りました。楽しそうにロープウェイの中で談笑している外国人はさらに上を目指していますから、そこでは降りません。二人はスキーにシールをつけ、毎年数メートルずつ流れているボソン氷河を登っていきます。まず出だしは、雪崩の起こりそうなミディ直下の急斜面を横切ります。そこを通過すると間もなくスラック帯になります。氷河の割れ目があちこちに口を開けていたそうです。そこで落ちたら一巻の終わりです。ロープで互いを確保しながら、やっと岩の上に立つグランミュレ小屋3051メートルに到着しました。この日はここで宿泊し、よく未明に起床してピークに向かうことになります。この晩、彼は友人にピークにアタックしないでゲレンデでもっとスキーをしたいと言っていたそうです。彼は全くそれを覚えていないそうです。翌日、小屋から頂上まで行くには標高差1800メートルを登らなければなりません。手始めにプチ・プラトーの登りにかかりました。そこはクレバスだらけで、青い氷が口を開けて光っていました。はじめは悪くなかった天気も高度を上げるにつれて曇り出してきました。ドームのコル手前の標高4000メートル付近で休み、その後の天候を判断しました。そして上のパロ小屋までならあと少しだが、ピークをアタックするには危険と判断し、残念ながらそこからグランミュレ小屋3051メートルまで一旦引き返すことにしました。二人とも元気でした。この時点では上の小屋で天候待ちをする、下の小屋まで戻るかの判断をしただけでした。つまりアタックを諦めたわけではなかったのです。シールを外してスキー滑降を開始しました。はじめは快調に滑り降りていましたが、グランミュレ小屋3051メートルが近づくにつれて時々ガスに包まれるようになりました。ガスの晴れ間を縫いながら危険な下山になってきました。下の小屋に戻る判断は的確だったと言えましたが、危険なことにも遭遇しました。ガスに包まれたので立ち止まって前をよく見ると、雪面と空気との境界線がスーッと前方に見えたのです。 せいぜい数十センチのギャップのように思いましたが、慎重にその白い筋に沿って延々とトラバースしました。トラバースが終わる頃にはガスはきれいになっていました。振り返ると彼らは25メートルの断崖の雪壁に沿ってトラバースしていたことを知り、肝を冷やしたのです。危ないところでした。視界が効かなくなったのはその時だけでした。つまり引き返してからグランミレ小屋までのほんの一瞬、ガスが通過する時だけホワイトアウトになったのです。視界はその後良くなりましたが、その下もクレバスの連続、日本では経験することができないヒドゥンクレバスの怖さを二人は全く知らなかったのです。グランミュレ小屋まで下ると、シャモニの街がはっきり見えるほど視界は良好で日が差していました。そこでこの小屋で天候待ちするか、シャモニまで下るか、二人で検討し、その日のうちに一旦下山することにしたのです。この時、グランミュレ小屋のあたりはまだ晴れていました。しかし天候悪化の兆しがあったのと、再アタックを考えると、グランミュレ小屋に泊まり天候待ちするのがセオリーだと確信した友人は、その時は下る気は全然なかったのです。しかし船木がどうしても下りたいというので、彼は仕方なく下ることに同意したのです。しかし船木はなぜ下ることにこだわったのか記憶がないのです。この時友人は腹渡が煮えくり返っていたらしいです。何のためにここまで来たのか。本当のところは船木の体調でも悪かったのか。シャモニーに下ったらじっくり聞くつもりだったのです。グランミュレ小屋からロープウェイまでの天候はスキーで降りるには問題ないと判断できたので、友人はしぶしぶ船木に同意して下山することにしました。グランミュレ小屋から下はクレバスの連続ですが、登ってきたトレースがはっきり残っていました。視界は良好ですから、トレース通りに滑れば良いわけです。それでもそれほど、難しくありませんでした。登りの時に確保しながら登ったボソン氷河のセラミック帯も無事に通過できました。友人は、危険なクレバス帯は終わったなと言いました。船木は、もう一つクレバスはあったはずだけど、と言ったのです。二人は町を目指して、軽快に滑っていました。友人は、事故は起こしてはいけないが、もしクレバス滑落などの事故が起こるなら、自身の上に怒らねばならないと考え、常に船木の前を滑っていたのです。さあ二人は無事に町に戻ることができるのでしょうか。どうなるのでしょうか。それでは時間になりました。続きは来週です。来週もまたお聞きください。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。